不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。6月6日金曜日、レディオ湘南 83.1 メガヘルツ、大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。さあ6月でございますが、昨日ですね、夜ちょっと外食しに行こうと家を出たら、ちょうど厚木方面の空が明るくなってて、えって思ったら花火が上がってたんですよね。うわ、もうそんな時期かと思って、まあ6月、まだ収録は5月なんですけども、あれと思って、で X でつぶやいてみたら、厚木方面で花火上がってるみたいにつぶやいたら、伊勢原芸術花火大会だったみたいで、いやーちょっとね、毎回、去年もそうなんですけど、花火の音とか遠くで花火が上がってるのを見るとなんか切なくなるんですよね。なんかこれ分かってくださる方いるかな。ちょっと社長にも聞いてみよう。はい、ということでお呼びしたいと思います。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。社長、分かります？僕のこの気持ち。
まあ、なんかね、分かろうと今したんですよ、すごく一緒に聞いてから、
はい、
でなんとなく自分の中で分かった、落ち着いたのが、その線香花火感がある感じなんですかね。
あ、儚い感じ。
そうってことですよね。多分遠くでポッみたいなドーンっていう胸に響くのはないけどもっていうとこですよね。
そう、あとなんか、うん、花火大会が上がってる真下では、
はい、
カップルとかご家族とか、 なんかみんな笑顔で楽しんでるんだろうなって。
そこですね。
そんな中自分めっちゃ一人で寂しいなみたいな。
妬みやっかみの話です。
あ、違う違う。
なんだ、もっと素敵なものかと思った、儚い感じの。いや、ね、夏の終わりとか、なんか、あ、夏いいなと、あ、これから夏の終わりだなみたいな儚さかなと思ったら、それでもないですね。
もうじゃなかった
ですね、単純にね。カップルと親子で楽しんでる方への妬みやっかみでしたね。
こちとら一人で食事してるのに、まあいいな、みんないいなみたいな。いやでもね、そのさっき言った儚さとかね、
はい、
ただ自分もね、夏になったら見に行きたいなみたいな思いもあるんで、ちょっと楽しみなんですけど
ね、
ちょっとそんな楽しみな夏トークとかもね、していきたいと思います。
はい、
はい、ということで、大谷と藤沢で GO。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。本日この放送をお聞きの方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて、感想などをどしどしポストしてください。お願いします。大谷と藤沢で GO。 さあ社長、はい、このメッセージいただいてますよ。
はいはい、
ラジオネームマムーさん。
マムーさん、
はい、
ありがとうございます。
大谷くん、斉藤社長、カジさん、こんにちは。
こんにちは。
斉藤社長の体の調子はいかがですか？6月の収録には参加されていらっしゃるのでしょうか？もしかして大谷くん一人収録とか点点点、そんな危険なことありますわら。斉藤社長が、元気になって帰ってくるのを切実にお待ちしております。
心配の、ありがとうございます。でもね、もう斉藤社長はですね、絶対元気に帰ってくると思います。
もう諦めます。認めます。
社長って結構いいですよね。はい、まあ、でもね、ありがとうございます。正直に言うと今ね、収録だったので、5月なんですけども、まあ、6月無事に収録に戻ってきてるとありがたいななんて思ってるんですけど、あ、なんとかちょっと病室からかもしれないですけど、
病室からの音だけ取りに行くみたいな。
はい、でも心と頭は常に元気ですので、ありがとうございます。でも嬉しいですね、こういうコメントいただけると。
ね、そうですね、はい、いや本当に
励みになります。
まあ、ちょっと本当心配なところではありますが、はい、またまたちょっと元気なお姿でお会いできることを願っております。
ありがとうございます。はい、今日は大谷くんが心配してお茶を買ってきてくれるということになって、社長ちょっとお茶買ってきます今日はって言って言ってくれたんですよね。
いや、なんかスタジオ入って来られた時も、はい、ね、あんまりこう皆さんに心配かけるようなことはあんまり言いたくないですけど、うんうん、元気なので、
そう、
元気な中で杖をついてらっしゃるので、
はい、
やっぱそう、見かけがそうだと
見かけ、
え、座ってください座ってください、あ、お茶買ってきます、なりますよね。
今日は優しかったですね。
今日は
ってな、前回はなんかそんな何もなか
いや、いや、だから、
は
い、
水の一滴出てこなかった気がする。
いや、違う違う、本当にいつもからいつもからね、やっぱ、はい、社長なんで
社長にしっかりと、ありがとうございます、
はいはい、
ちょっとたまに甘えさせてもらいます。
いやいやいや、
たまには
全然全然です、はい、そうなんですよ、まあ、元気そうで、
でも本当そう、元気なので、
はい、
ご心配いただかなくても大丈夫です。元気にやっております。
はい、
はい、ありがとうございます。
そんな元気な社長と一緒にちょっと募集したトークテーマで話していこうと思います。
はい、
はい、6月のトークテーマですが、あなたの梅雨のお悩みはと、夏直前今から楽しみな〇〇、この2つを聞いているんですが、いつメッセージご紹介しますね。
はい、
ラジオネームロクデナシチューリップさん。
ロックさん、ありがとうございます。
はい、大谷くん、斉藤社長、こんにちは。6月のトークテーマ、梅雨のお悩みですが、もうズバリこれ一択、洗濯物が乾かない、これしかありません。基本的に外干しでお日様に当ててカラッカラに乾かすのが好きなんです。なので梅雨の時期はどんよりした空を見るたびにうんざりしてしまいます。大谷くんや斉藤社長の家には立派な乾燥機があるでしょうから、こんなお悩みないですよね、わら、といただきました。
わかるな、これ。洗濯物が乾かないのさらにこう派生すると、
はい、
洋服にこう香りが残ってなんかこう、あの生乾きの、そう、あれがやっぱ嫌ですよね。
わかりますよ、わかります。もう僕は毎年もうそれがテーマで6月乗り切るんですけど。
そうですよね、
もう本当にロクデナシチューリップさんと同じで、
はい、
僕も外干しでカラッカラに乾かすタイプというか、
うん、
カラッカラにしたいんです、
はい、
ただ曇りとか雨降りそうとか、うん、やっぱ6月のその湿気で干すのが嫌だから、うん、実は僕乾燥機が家にないので、
うんうん、
コインランドリーまで持ってってかけるんですよ、
はい、
乾燥機に、
はいはい、
じゃないとやっぱ生乾き臭になった時がすっごい不快なんで。
そうですよね。
だから僕部屋干しもね、僕一人暮らしをしてからしたことないんですよ、
うんうんうん、
まあ、絶対にしたくなくて、
うん、確かに
本当に僕匂い敏感で、ちょっとでも、
うん、
だからバスタオルとかそうですよね、
はい、
一人暮らしなんで、うん、2日連続使っちゃう時とかよくあるんですよ、乾かしといて、
はい、
で1日ぐらいだったら、
うん、
バスタオルぐらいだったら匂わないんですけど、
うん、
たまにちょっと、あ、匂いやばいかもってなった時、うん、それこそこの時期とかなったら、
はい、
もうすぐに 70度ぐらいのお湯に、うん、あの入ったちょっと入れてつけ置き。
へえ、あ、そんな技があるんですか。
そう、そうすると、あ、まあ、あの消える、完全に消えることが多いですけど。
あ、そうなんだ。
もう匂い対策もすぐしますね。
すごい、なんかその情報有益ですね。すごい。
そう、本当は煮沸ぐらいしたいんですけど。
あ、でもいいテクニックですね。それで熱いお湯でハイターとかをやればいいってことなんですね。
そうなんです、まあ、だからそれぐらい本当に分かる。でもなんか乾燥機欲しい、本当。ドラム式欲しいけど、僕はそんな大層なものを買うことはできない。
うん、あるとね、やっぱ便利でしょうね、あれもね。
そうなんですよ。
でもね、洋服のこの生乾きと、あとは、まあ、そもそも洗濯物が乾かないっていうのはね、確かに皆さんがぶち当たる壁ですよね、6月の。
そうですね、本当に。いや
ー、まあね、
あのね、僕、いや、これでも話すことでもないけど、うん、20代前半よく舞台立たせてもらってて、はいはい、で舞台出演するってなるとやっぱ稽古がある時期があるんですけど、うん、その時に出演者、共演者で、うん、まあ、たまにいるんすよ、うん、生乾き臭。
あ、
僕怒るんです、絶対。
あ、はいはいはい、
ちゃんと洗濯してくださいって、
うん、
あのこれは失礼とかではなくて、あの気にする人もいるからっていう意味で言うんですけど、
まあまあね、うん、でも6月問題ね、本当にあのなんかこう嫌だなと思う反面、やっぱりこの雨季があるから、まあ、カラッとしてる時の時期のありがたみもあるし、日本の良さでもあるんですけどね。
そうですね、
うん、ずっと通年カラッとしてたら、ちょっとそれはそれで多分欲しがると思いますし、皆さんね、あの、うん、雨も
ちょっと、だから皆さん、うん、あの一緒に乗り切りましょう、まあ、1ヶ月ぐらいだから、ね、だから今年もね、あれ梅雨あったっけみたいな感じにもなるかもしれないですけど、
ね、
ね、じめじめは続くんでね、うん、皆さん乗り切りましょう、
はい、
はい、すいません、長々匂いの話を
すごくわかる話でした
さあさあ、今月も行きましょうか。このコーナー、社長お願いします。
はい、本当に愛してる大家への挑戦状。
はい、
はい、今月はですね、ゴーメイツの方からいただいたクイズになります。
ありがとうございます皆さん、
キーコさん、大家への挑戦状、
はい、
ゴーメイツから送られる難易度の高い質問に毎回悩まされてる大家くんを見るのも楽しいのですが、たまには秒で答えられる問題をと思って優しい問題をメールしました。
あ、優しい、うん、
まあこれは答えられるかな。はい、ではですね、問題です。トンボロ現象というものが江ノ島にあるんですけども、もちろん知ってると思うんですけど、はい、それは何月から何月頃でしょうか。
あ、はいはいはい
はい
はいはい、
まあね、あの海のね関係ですよね、もう分かると思うんですけど、
まあね、年間で満ち引き、うん、ね、時期が限られてますので。
そうそうそうそう、
答えでいいですか。
はい、
正解は、
はい、
5月から8月。
大正解、
やった。
え、ピンポイントです
か。5から8、
もうバッチリバッチリ、
やったー、はい、秒です。
素晴らしい、
本日以上です。
しょ
よかった。いや、
完璧すぎたな。
トンボロ は、
はい、
実は去年、
はい、
TVK の番組で取材行ったので、
はいはい
はい、まあ1年前とはいえ、うん、情報が頭に残ってました。
なるほどなるほど。だからそのね、キーさんは多分それも加味して優しい問題を出してくれたんでしょうね。
ありがとうございます。
いや、これでもすごいですね、写真見たら、うん、あのシーセーバーでこう戦いのシーンとかゴミ拾いでよく出てくる砂浜のところから、
はい、
江ノ島 の、 あの橋渡った左側のトイレとか建物のところまで陸が続くんですね、このサス。すごい、これでも私見たことないかもしれない、もしかしたら。
あ、でも
気づいてないのかな。
そう、僕も、はい、同じコメント確か 去年した気がして、
はい、
地元で当たり前の江ノ島その海岸の光景を見てきたから、
うんはい、
あれをトンボロって言うんだみたいな感じで、
うんなるほどね、
そう思ったんですけど、
はい、
でこの5月から8月の時期にああなるんで、うん、なんか新しいなんていうんですかこう時間も限られてるからあそこをカップルで一緒に渡りきれたら、うん、なんか恋が成就するじゃないですけど新しいそういうのを作ったらどうですかみたいな
あ提案したんですね
そうですそうですなんかトンボロ現象結構こう表に出して、うん、で多分最近なんですよね藤沢市的に
あ
昔だってこん聞いたことありました
いやただ単にあの辺はなんかこう弁天橋の波のようにじゃないですけども、ええ、なんかいろいろ荒れてるとかいろんな方面に波が行ってて陸もいろんなとこが出てくるなぐらいのは思ってましたけど
そうなかったんで、うん、そうなんかまた
じゃあ温暖化のあれなんですかね影響とか
いやでもどうなんだでも昔からやってあの浮世絵にも描かれてるので
えそうなんですね
トンボのそのあの
へ
道ができてるとこあでも昔の方があれだったのかな、はい、ちょっと形状はやっぱり変わってるみたいなんですけど
あ
そうなんですよ
面白
そうしかも去年はその渡り切ったところが仮設階段だったんですけど、はい、今年はちゃんとあのしっかりとあのした階段になるそうでそうですそうです
そうなんか藤沢市観光ホームページさんにあの出てました階段設置日みたいなので
そうそうそうそうですそうです
そう5月15日から7月の二十何日までっていうので階段が、
うん、そうですね、
うん、
で今の時期にしか現れない現象なので
ねえそうですよねちょっと行ってみたい見てみたい歩いてみたい
そう弁天橋ではなく、うん、トンボロの方を歩いてみると、時期的な楽しみ方ができますね
ね本当ですよねなんか海の真ん中にいるみたいな感じで、うん、面白そうだな
はい、
はい、ありがとうございましたいいクイズでしたね
ありがとうございました
簡単だったな小屋君はさすがでした
はい大満足でございますはいこの番組のリスナーゴーメイツの皆さんからの大家への挑戦状はこれだなどありましたらぜひ番組宛てまでお送りください SNS の X にてハッシュタグアルファベットで藤沢ゴーとポストまたメールでも受け付けておりますメールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です
皆様からのメッセージお待ちしてます
はいではリクエスト曲ラジオネームあずきまめさん
あずさんありがとうございますありがとうございます
キンキキッズさんの雨のメロディーはどうでしょうか先日久しぶりに耳にして懐かしくなりましたいいですね雨はギターの涙あちょっと歌詞が違うかも、ちょっと歌詞が違うんでちょっと
ちょっとでも聞いたら思い出すかもしれない
ちょっとね多分分かると思いますよ聞いてみたら
いいですよね、
うん、
キンキキッズさんの声も聞けるから久しぶりに
僕もこの曲が好きなんで聞いていただきましょうそれではキンキキッズさんで雨のメロディー藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO! お送りしております藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組続いてはこのコーナー不動産分一本勝負さあここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ぽっきりで分かりやすく教えていただこうと思いますさあ今回のテーマ社長お願いします
はい土地の価値は何で決まるかというお話ですね
土地の価値
はい
なんか最近 SNS とかで、うん、なんかその
値上がりしてますよみたいな
とか、はい、あとあなたの土地のなんかそういう値段、うん
はい、今が売り上げみたいなんです
ねそうなんかいろいろ出てくるの結構気にしてたので気になります、
はい、ありがとうございます
じゃあいきましょうか
はい
カジさんお願いしますファイト
はい例えばねあのいちごあるじゃないですか
いちご、
はい、いちごだと甘いとか、うん、形が整ってるとか大きさ酸味がいいとかなんかそういうので価格って決まってくると思うんですね、
はい、
で、まあ、良いポイントが多ければ多いほど価値は高まるんですけど、不動産、まあ、いわゆる土地の場合、うん、何が土地がどうだと価格が高くなるかっていうと、何か思いつくのありますか？例えばこんな土地だと高そうみたいな。
やっぱり、うん、あのまあ藤沢でいうとこう湘南とかその海、
はい、
に近いかったり、なんか人気なところとか、
まあ立地的なところですよね。
はい、はい、
あと土地自体だとどうですか？
土地自体だと、
はい、
あだからその基盤とか、基盤がしっかりしてるとか、
うん、はい、まあ地盤ですけどね。
あ地盤、はい、地盤かとか、
はい、
シンプルにそういうところですかね。
うん、うん、そうですよね。で、あの土地はまず正解言うと正方形であればあるほど高いんですよ。使い勝手がいいから。
ああなるほど。
建物のプランも考えやすいし。
ああそういうことか。
あとは道路との高低差がない、要は道路と平ら、車とかも出し入れしやすいとか、
はいはい、
建築しやすいとか。あとはね、雪道の距離、道路に何メートル面してるかっていうところですね。
あ
これも車の台数とか限られ、増えますし、あとは日当たりが良くなったりとかもしますしね。
はい。
で、今ね土地の形状みたいなお話をしたんですけども、
はい、
他にはね土地の希少性っていうのも大切なんですよ。
うん、これで言うとその土地の希少性って具体的にどういうことなんですか？
は
い、
あ例えばね、あのサンマも大量に取れた年は安くなるけど、
はい、
取れなかった時ってやっぱり高くなっちゃうじゃないですか。
ああそういうことか。
そう、あれと一緒でして、
はい、
やっぱり近隣に類似物件がないと価格は高くなりますし、はい、逆にいっぱい似てるのが多くなっちゃうと安くしないと売れない、売りにくいっていう状況にはなってしまいますね。
そういうことですね。
はい、だからやっぱりねその土地は形とかそういう道路の高低差とかも大切なんですけど、いつ出すかっていうのも大切なので、
うんうんうん、
今売る必要ない人は、例えば今類似物件がいっぱい出てるタイミングだったらちょっと後回しにしても面白いかもしれないですよね。
ああなるほど、はい、そういうところまで考えて、うん、
物件サイトとかでね見るとね似てる物件今あるかなっていうのは誰でも見れると思うので。
そうなんですね、うん、じゃあもう本当に急いで売らなきゃとかいう時ではなければ、はい、そういう時期をこう伺うっていうのも大事ですね、うん、
それも一つの手段かもしれないですよね。
はい、
はい、
そうか。
あとはね希少性っていうので、
いい感じ、ま
あ、いい感じに今ねいい無理やり追加しようと思ったんです
けど、時間が余ったから。
そう、
ちなみに僕の今の実家は、
はい、
平らなところじゃないところなんですよ、
うんうん、
だからそうなると、あ、うん、ちょっと若干こう高値じゃないのかな、まあ、
原点を入るって感じです。
そうなんですね。
だいたいね、だからその高低差、道路との平坦じゃないってことですね、要は。
あ、そうです、そうです。
そうですよね。で、道路と平坦だったら、あの、限定はないんですけど、もう一つの観点としては、道路から2メートル以内、宅板まで、
はい、
要は玄関の高さまで、
はい、
2メートル以外の際だったらば、まあ、少しの限定で済むんですけど、
はい、
道路から2メートル以上、うん、高くなってるとなると、さらに限定が増します。
はい、
だいたいね階段でいうと1段20センチぐらいなんで、まあ、10段の階段というのが一つ目安になってきますよね。それが2メートルぐらいになるんで。
なるほど、
はい、そうするとね、まあまあ、減点の度合いが分かってくるかもしれないですよね。
うち2メートル以上です。
だってやっぱ一番減点されてしまうところにはなってしまうんですけど、でも逆もしかりで、もしそこを売るとなったら、あの洪水には強いじゃないですか。
あ、そうですね、確かに。
そう、そういう推しでいい。そう、そうですよね。
そこの心配はもう昔からしてなかったですね、
うん、そう、液状化とか洪水とかそういった水系には強いので、
はい、
それは胸を張っていい部分なんで。
なるほど、
まあ、どの物件も一長一短必ずあるんで、
うんうん、
はい、そこはあまり気にしない方がいいと思います。もう、あの階段10段以上だったとしても、はい、いいとこも数えればいいんで。
そういうことがあるんですね、
はい、
ちょっと3分以上いろいろ話聞いちゃいましたが、
はい、
今回勉強になりました。ありがとうございました。不動産分一本勝負でした。
宅
地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状、ご相談に来た方のおよそ3割の方が、じっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら、私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
社長、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっと久々にエンディング告知させてください、
うん、
社長も、はい、社長 の、 キッズたちも大好きな、
はい、うん、
海洋戦士シーセーバー、
はいはいはい、
先月も告知させてもらったんですけど、DVD が、
はい
はい、制作発売決定いたしまして、
いよいよですね。
そうなんです、うん、で先駆けで、うん、6月14日土曜日に、
はい、
海桜のゴミ拾いイベントで、
はい、
海洋戦士シーセーバー DVD 発売記念ゴミ拾いが行われます。
おめでとうございます。
そうなんです。
そうなんだ。
予定だと、そのゴミ拾いの日に、
うん、
先行で DVD を
買えちゃうんですか。
販売する予定で
いいですね。
いるとかお話なんで。
純一郎は来るんですか、これこの日は。
純一郎行きます。
お、
純一郎行きますし、
はい、
ビーナも来ます。
あ、
山本、なるほど、山本ゆめさん、
はいはいはい、あ、じゃあもう
も来ます。シーセーバーももちろん、
メインどころお二人が、
そうですね、
来るわけですね。
なんでなんで、ぜひぜひお聞きの方で藤沢来れる方、6月14日土曜日、
雨天結構、
雨天結構、
まあ、大振りじゃなければ、
ちょっと詳しくはホームページをご覧いただきたいんですけども、うん、僕の SNS でも発信する予定なので。
わかりました、
はい、ちょっとチェックしていただくと嬉しいです。よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、ではでは、大谷と藤沢でご、お相手は私大谷隆康と
斉藤剛でした。今日は6月6日、6636、柴田さんのことを思いながらランチタイムを、
はあ、また来週です。